日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリッチョ上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。私どもウェブラジオ FMC 各番組ではクラウドファンドを募集しております。コース A お手軽スポンサーと番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますとラジオネーム等をアナウンスいたします。 QIC では1ヶ月2000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月1000円最低3ヶ月からになります。コース B は CM 付きスポンサード、番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますと、ラジオネーム等をアナウンスいたします。さらに15秒音声 CM を A 枠の後にて放送いたします。 QIC では1ヶ月4000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月3000円最低3ヶ月からになります。番組、ホームページ等をご覧になってお申し込みください。よろしくお願いいたします。世の中の自動車メーカーにおきましては、いわゆる OEM と言われるシステムがございまして、まあ人様のメーカーが作った車を違うメーカーで、まあバッジを付け替えて、売るというシステムがありまして、まあ横のつながり、縦のつながり、まあグループと言われるシステムが、どこのメーカーでもありますので、まあ日本ではまあほぼほぼ今、トヨタグループに入っているメーカーさんがほとんどでございまして、まあそういうものでグループ内におきまして、まあ作ったメーカー、まあいわゆるスズキのブランドで作っているやつを、まあ他のマツダさんとかでも売ってたり、ダイハツで作っている車を、まあトヨタで、下ろして、トヨタの名前で、売るというものが、まあ当たり前のまあシステムになっているわけでございますが、まあ世の中すべての、自動車メーカー、まあ、いわゆるグループ化しているところからすると、まあ、日産、三菱、ルノーといわれる、まあ、一時期、揉め事で、ごたごたしておりましたが、その三菱ので、ルノーの車体を使いまして、三菱で、三菱ヨーロッパとして、まあルノーの車体を使って売るという、日本では、販売してない車もございまして、まあただそういう日本では入って、正規輸入されてこない車も多々ありますので、まあ日本で見たことない車だったり、まあ紙面上こういうニュース等で出てくるものを見まして、日本でも売ってくれたらいいな、日本でも売れそうだなという車もまあ実際あったりするんではないかなと、まあサイズ的に、その三菱だったら三菱で作ってないサイズの車を、まあ提携先である、まあ、ルノーだったり日産だったりが作っているもので、まあ、バッジを変えまして、日産のバッジで、そのサイズの車を売るというシステムが、まあ、さまざまなメーカーであるんですが、今回はトヨタのイタリア法人が、大型商用版の新型プロエースマックスを現地で、発表をしました。まあ大型商用版ということで、まあいわゆる、 まあ、ヤマトさんだったり佐川さんだったりが使っている、まあ、配達用の、まあ、トラックが、まあ、あれは本当のトラック荷室が、トラックの状態の車でございますが、まあ、ヨーロッパ等におきましてはああいうトラックのスタイルではなくて、商用版といって、まあ、いわゆる一般的なミニバンをめっちゃでかくしたような、まあ、普通の車をでっかくしたサイズの形の車が、まあ、いわゆる、そういう、品物の輸送だったり商用車として、使われているのが、まあ、現状といいますかベストというかベターな選択肢になっているわけでございまして、まあ近年日本でも、こういうバンタイプの大型化が進んでおりまして、まあ全ての車において、車は現在、大きい車どんな小さかった車でも大きくなっていますと。でまあ以前の、まあ、シティハンター等で、アニメ等で使っていた最初のミニと言われる、車は本当にミニだったんですけど、新しく、まあ、ニューミニというか作られた車はそもそもミニではなくてもう名前だけ、ミニという形になって、しまいには観音開きの車にもなりましたし、まあ、いわゆる日本でいう、まあ、プロボックスとか、ああいうクラスのサイズのバンミニもなりましたんで、全然ミニではねえなという話が、まあ、最初からあったわけでございますが、まあ、そうやってだんだん車自体が大きくなっているのは現状でありますと。でやっぱりこう配送をやっておられる方、まあ、非常に近年、大変取り扱う荷物の数が大きいものもありますし、数も多くなってきているんではないかなと。でヨーロッパ、まあ、イタリア等は、まあ、日本と同じように、小さい道といいますか、まあ、結構細い道があったりしますので、いわゆるフィアットのチンクとかああいう、まあ、あと、スマートと言われるようないわゆる小型車、まあ、日本でいう軽自動車みたいな車が非常に重宝されますので、日本の軽トラとか向こうで輸出すれば、まあ、人気爆上がりで、非常にいいんではないかなと。でアメリカ人がなんかどうも日本の軽トラに目をつけたようで、まあ、使わなくなった軽トラを、まあ、日本に自分で輸入して、乗っているという映像が多々出てきますと。まあまあ、アメリカ人日本車大好きですので、まあ、ニッチといいますか、まあ、非常にパワーがあったり使い勝手がいい、まあ、農作業とかも実際日本では、軽トラがなくてはやっていけませんので、まあ、そうやって、いろんなものがアメリカ等に行っているわけでございますが、今回、発売が決定されましたプロエースマックスというものは、フィアットグループ、まあ、シトロエンやピジョー、フィアットなどを傘下に収めています、ステランティスグループから提供を受ける OEM のモデルになりますと。まあ、全然正直、ステランティスとトヨタは、提携とかしてないんではないかなという感じが、まあ、あんまり横のつながりも、あんまり聞いたことないんで、まあ、このニュースが出ているのがちょっとびっくりではありますが、日本に2022年から正規輸入されている、フィアットのデュカトと言われるこの大型商用版の、トヨタ名義の 車になるようでございますと。で、そのちょっとちっちゃいのが、プロエースで、そのプロエースよりもちょっとちっちゃいのがプロエースシティと言われる、まあ、はい、まあ、言ってしまえばハイエース、グランエース、プロボックスみたいな、まあイメージとしてはそんな感じの車になるのかなと。で、まあこの小型のプロエースシティというのが、どちらかというと、シトロエンだったりプジョーだったりで、売ってる、まあ車、三列シートの車だったり、ルノーのカングーのようなああいう商用のバンになるんではないかなと。でボディサイズが一番でかいモデル、プロマックス、プロエースマックスが、6363mm、いわゆる6メーター、幅が2メーター、全高が2702.7m、非常にでかい車でありますと。狭い日本とかこういうイタリアにおいてこのサイズの車が、まあ、正直、使える街中等では、まあ、使えないんではないか、まあまあ、大きい街の街間の輸送だったりそういうもので、使われる車になるんではないかなという気がしておりますが、一番ちっちゃいサイズで、5.4m、幅が、まあ、同じで2メーター、全高が 2.2 メーターと、まあ、一回り二回りちっちゃくなっていますが、それでも、一番ちっちゃいやつでも 5.4 メーターあるんで、まあ、非常に大型化している車でございます。で、荷室の空間が、ちっちゃいやつが10立方メートルから10、まあ一番大きいサイズで17立方メーター、最大積載量は 1.5 トン、バックドア、一番後ろのドアが270度開くという、まあ非常に、ありがたいサイズで、まあ270度開くんで、まあほぼほぼ全開にできるというシステムになっていますと。で、横のスライド式のサイドドアの開放部が 1.2 メーター50開くように大型化といいますか、大口径のまあ扉になっていますので、そこからいわゆる荷物をパレットと言われる荷台に積んで、積み下ろしができるようになっているわけでございまして、まあ非常に、頼もしい車になっているんではないかなと。で、パワーユニットを、まあ、2リッターのディーゼルエンジンかモーターで動きますよと。ディーゼルの出力が120馬力、140馬力、180馬力に設定がありまして、で、モーターの最高出力が272馬力で、走行、1回の充電で走行距離が、まあ、420キロになっていますが、まあ、荷物を多く積めば積むほど、この、走行距離は短くなりますし、まあパワーが必要になってくるということで、まあ非常に、大出力の、まあ272馬力、あるというものは、まあ非常にありがたい数字になっているんではないかなと。で、まあいわゆるカタログ値が420キロになっていますので、まあ荷物を積んだり、まあするとかなり短くなるのはまあ明らかではありますが、結構いい車になるんではないかなという気がしておりますが、いかんせん、でかいですと。まあ、まあいわゆる内装を改造してキャンピングカーにしている、キャンピングカーベースの車、まあになっても全然いい車になっておりますが、価格は予定というか現在のレートが違いますので何とも言えませんが、2万6 6950ユーロ、約460万、まあ500万弱というぐらいの数字に収まるかなとは思いますが、いかんせんこうレートが日々変わりますので、そこら辺が難しいわけではございますが、いわゆるフィアット系、いわゆるこのステランティス系のディーラーに、おきまして、まあこのデュカトと言われる大型商用バンが、ショールームに常にあるかどうか、まあ都会の方だともしかしたら置いてあるかなという感じがしますが、まあそうそう日本でもお目にかかることは少ない車になっていますので、まあ身近にそういうステランティスグループのディーラーさんがあるようでしたら調べてもらって、こんなでっかい車なんだということがまあ分かってもらえればいいかなと。まあ非常にこういうニッチな、まあ車といいますか、大型商用版というものは、まあ今現在必要になってきているんではないかなという気がしておりますが、いかんせんでかいというものがちょっとマイナスになりますので、まあキャンピングカーに作り直したりそういうことをする過程、のベース車として、まあ、非常に、まあ、優秀ではないかなと。このデュカトと言われる車、ほぼほぼ荷室がありませんので、まあ本当にゼロからいわゆるレーシングカーのようなドンガラのような設定の車になっていますので、何かしらこういう DIY で作るような車になって、まあ別車として非常に優秀な車になっているんではないかなと。まあチャンスがあればそういうマニアックな車、ちょっとニッチな車も目をかけてもらえればいいなという気がしております。明日は海洋版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。